皆さんハレルヤ、おはようございます。今日は抜けるような青空、本当に感謝な礼拝の日になりました。鈴木兄弟のお証しにもありましたけど、私たちは幼稚園児みたいなものですけど、鈴木兄弟はすごい大変な山登りのプロのような生活をしておられるので、でも羨ましいような証をお頂戴しましたけれども、今日は本当に素晴らしい天気で感謝です。私は先月の第4週、真鍋隆史お父さんの方ですね、隆先生がいらっしゃった朝起きて、声を出そうと思ったら出ないんですね。全然出ないんです。もしこれが今日だったらメッセージは多分できなくて、皆さんにご迷惑をかけたんじゃないかと思うんですけど、ドーベースのドー、この音ですね、レミファドレミファソラシドレミ、このドーしか出なくて、レーから出なくなったんです。もう本当に苦しかったですけど、皆さんにもおはようございます、おはようございます、どなたにも聞き苦しい挨拶をしたんですけど、今日は天気もいいし声も出るし、本当に良かったなと思っております。で、今ちょうどこの世ではね、これはシャバの世界と言いましょうか、この世のことですけど、安倍総理が突然の解散をに打って出て、健康の一滴の解散劇を打って出たんですけれども、安倍総理の思う通りにいったかどうか、急に希望の党という新しいグループが台頭してきて、これは政治の世界は誠に、大変だなと、そのように思います。でもね、この政治の関与にいるのは有権者である我々ですね、下々の我々ですけど、我々の一票でなんとかね、社会を変えようと思ったら変えられるわけですね。そのような出来事が20日土曜日に待ってます。本当に、祈りながら参加したいと思ってますけど、でもね、私は桑名が第2の故郷、第1の故郷はもちろん生まれ故郷の玉笹山でありますけれど、でもそこで住んでたのは18歳、高校卒業までしか住んでないんですね。でもやっぱり僕、私のふるさとは玉笹山で、やっぱり伝統も重いものがあります。 でもね、桑名に使わされて、開拓伝道に使わされまして、53年、今年で53年、半世紀、桑名で過ごしまして、桑名は第二のふるさとであります。で、第二のふるさとといえばですね、この桑名ではですね、ここは桑名藩の、徳川幕府からしたら非常に重要な要を狙う藩、桑名藩だったんですね。だから7人の私のところで、絶対そこを通らない、7人の私を通らないと関東の方には行けない、もちろん中山道とかね、そういう道もありましたけど、一応東海道ですね、最短距離は、桑名を通らなければならない、いろんな藩がここを通ってきたわけですから。で、この桑名の藩の皆さんもここで言う必要もないですけど、釈迦に説法のようなものですから言う必要もありませんけれども、桑名藩は松平とい う, うこの重、重臣、その藩のお殿様が歴代こう桑名藩を治めてきたところであります。ですから、この桑名というところは今でこそですね、おとなしくしてますけど、かつてはね、かつてはこれはね、大した有名な藩であったと 私は思っております。私の田舎の藩などはまるで、歴史にも登場しないほどの貧しい藩ではありますけど、この桑名藩はすごいと思うんですね。なぜならばですね、桑名の松平定明という殿様がここを治めていた時はですね、ちょうど大政奉還から今年で150年前は、約150年前は桑名はね、すごい重要な、幕府にとってもね、重要な藩だったんですね。で、なぜならば、この桑名藩の松平定明ですね、定明の兄さんは松平片森、会津の片森という有名なこの京都でですね、戦いがあった、その孫の攘夷思想と旧藩の戦いのその鍵を握る人物が松平片森ですね。でその弟が桑名藩の松平定明で、京都諸子大で、松平片森は京都守護職で、2人は兄弟で、お互いに助け合いながら、その当時の一番重要な御所のある京都を治めていたわけです。でそこの殿様であるということは大変な力、権力者だったと思います。でこの桑名藩の 松平定明が治めたのは約2年半、一番この尊王攘夷思想で、京都の町が騒いでいた頃ですね、この京都諸子大としてですね、守護職の片森とともにですね、頑張ったわけです。で、最近各家庭に比ばれた、このポロンという雑誌をお読みになると、そのことが詳しく書いてありますけど、当時ね、桑名の藩が定明が一番重要な仕事をしていた時に一水会、その言われた、そういうあれがあります。一というのは一つ橋家で、徳川慶喜、そして水っていうのはね、この一階層ですね、一水階の一階、階は会津の会津藩の片森ですね、一は一橋で、階は、この会津、そして層っていうのは桑名藩、我が桑名藩なんですよね。でこの三人のいわゆる権力者が、まあある意味でそれまでの幕藩体制をその当時にですね支配していたわけですね。で、孝明天皇の信任も厚くね、本当に大きな働きをしていたそうです。ですから今でこそこの桑名って名前ね、お茶だ、桑名のお殿様、茶漬けで、お茶、しぐれで茶漬けか、そのぐらいのことで、よくいろんなところ行くとそんな言葉で、桑名はそうですねとか言って言われるんですけど、本当はすごい働きをしていたわけです。ところがこの孝明天皇が崩御、亡くなってから大政奉還、そして幕末の動乱が始まるわけですけど、この時ですね、京都ではね、薩長、薩摩と長州が合体して、この坂本龍馬などで大政奉還ができて、そして鳥羽伏見の戦い、戊辰戦争というふうにこう経過していくわけですね。その間も桑名藩の侍たちは京都で、より戦ったと言われてます。で、まあそれでもね、まあこのだんだん戦いに、鳥羽伏見の戦いとか戊辰戦争で敗色濃厚になって、どんどんどんどん敗れて、錦の御旗 が上がってからはもう自利品状態になって、もう朝敵、朝廷の敵というふうになったんですね。で、もう一つの桑名藩で大事なことは、でこの徳川慶喜は、京都で薩長連合に敗れて江戸に帰っていくわけです。その時に、桑名藩のお殿様を全部連れて、まあ桑名藩のお殿様は桑名に帰ってくるんじゃなくて敗色濃厚になって江戸に行ってしまったんです。そうしたら桑名の残った侍たち路頭に迷ってしまったわけですよね。お殿様いないんですよね。それで、藩の中で、ごたごたがあって、しまいに藩は分かれてしまった。つまり幕府に従うか、それからこの薩長連合の方に従うかで藩が真っ二つに割れて混在したそうです。でもなんとか、まとまって、藩は薩長の方に降参するというふうに決めたんですね。藩で決めたんです。でもお殿様はいないんですよ。お殿様は江戸に行ってるんです。それでその後ですね、その桑名藩の松平殿様はですね、流れて、会津、仙台、それから函館、挙句の果ては上海まで行った。で桑名の左元の藩、うん、をほったらかして、彼はその上海まで行って、そしてやっと横浜まで帰ってきて、そこで降参したんですね。もちろん桑名藩は、降参で、そして、皆さんもご存知の辰巳櫓を残して焼き払われてしまったと言われております。で、打足ですけど、藩の殿様はその時63歳で亡くなりましたけど、桑名藩は明治2年に、6万石になって一応残ったそうです。でも明治4年に廃藩置県で、桑名県になり、それからあの通県を経て三重県に編入っていうふうに、そういう歴史をたどって我々がいるわけです。で、その歴史をポロンを読んでて思ったんですけど、あ、桑名の侍たちも桑名の藩の人も苦しんだんだな、悩んだんだな、どうしようか、藩を残すか、ね、そして降参するかで、これは今から150年も前の古い昔のことでありますけど、現代は今政治ね、あの当時も本当すったもんだして、えらい戦いがあったわけです。そして落ち着くところに落ち着いていったんです。今も政治はね、本当に混沌としてますね。安倍総理の建国一揆の解散がきっと出るか京都出るか分かりません。我々の一票にかかってますね。ですから150年前のあの封建時代であっても、この投票で国を決めるね、国の方針を決めるこの選挙であっても同じなんですよね。みんな混沌としてるんですよね。今の政治の我々が何党に入れようが、我々もどこに入れようかと混沌としてるわけです。桑名の藩士たちも混沌としてたんですね。そのように思いまして、このような選挙が22日に行われます。祈って、やりたいと思います。一言お祈りします。天皇お父様、今日はちょっと枕言葉がイントロダクションが長くなってしまいましたけれども、私たちはこの世にあるものとして、神様どうぞ神の栄光が現れるように、神の御旨がこの地上に少しでも行われるようにと祈りたいと思います。感謝し、主の御名によってお祈りします。アーメン。さて今日は、マルコの福音書で、第7章の人間の言い伝えと神様の戒め、人間の言い伝えと神の戒めということで、 皆さんに今日のところを少し学んでみたいと思うんですね。で、私が教会に初めて導かれたのは12月でした。クリスマスね。そして洗礼を受けたのは夏です。たったの半年ちょっとで、洗礼を受けました。私は本当にね、教会のことあまり知りませんでしたけれども、中理屈っぽくて、そして、そんな簡単に降参するものかね、そんな簡単にイエス様を信ずるものかと思って、反抗してました。でもその愚かな私がたったの6ヶ月で神の前に降参し、そしてイエス様キリストを信じ、イエス様を信ずる人生に変えられました。なんでそうなったかと言いますと、それはちょうど今日の7章のところでイエス様と律法学者パリサイ人の戦いがありますけど、今日講読文で読んでもらいましたマタイ伝の23章の律法学者パリサイ人に対するイエス様の言葉、その言葉を聖書で読んだときに、私はねもう本当に降参したんです。今日読んでいただきました。はい、マタイの福音書の23章の、そうですね、25節からご覧ください。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人、あなた方は杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓は外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいなように、あなた方も外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。この言葉を教会の説教で聞いたか、自分で聖書を読んだか、ちょっと どちらかであったか、ちょっと定かではありませんけど、とにかくこの言葉を読みました。なんだこれは、罪深い、外側はきれいに見えても内側は汚い、偽善者である、罪深い人が神に反抗して、ね、神様を信じてやろうなんて、とんでもない、思いで教会に入ったわけですけど、この言葉を読んだ時に私はもう理屈主に降参しました。で、私が読んだこの聖書ではね、忌まわしいものだ、忌まわしいものだ、このように訳されています。新改訳の古い方の訳ですけれども、今の3版ではちょっと訳が変わっているようですけど、私は最初に読んだのは文語訳でしたけれども、ああ災いなるかな律法学者パリサイ人よ、何じらは白く塗った墓の、このような災いなるかな律法学者パリサイ人よという、そういう言葉でありました。この新改訳聖書の忌まわしいものだというこの言い方は、どうも私にとっては、私が最初に読んだ時の印象から大きく弱い、この表現は誠に弱いと思うんですね。なぜならば、これ辞書でね、忌まわしいっていうのを日本語の辞書で調べましたら、不吉だ、縁起でもない、これが国語の辞書の、日本語の辞書の最初にね、二つ目と書いてあるの、一番最初に書いてある訳の意味はね、不吉だ、縁起でもない、これ完全に仏教的というか日本文化の伝統の訳だと思うんですね。でもね、災いなるかな律法学者パリサイ人よ、災いなるかな律法学者パリサイ人よ、こういう言葉で書かれている ところを言語ではねどうなってるんかなと思って調べてみましたら、ウアイフミングラマタイスカイ、ファリサイガイってね、ウアイフミングラマタイスカイファリサイガイ、この声に書いてありました。そうです、ウアイウアイですね。このウアイっていうのは災いなのかな、もうこれ以上のない災いなのかなというものすごい最高に厳しい裁きの言葉ですね。イエス様がその言葉を使っておられるわけです。どうしてそんなにイエス様が厳しい言葉を言われたんでしょうか。うわいうわい、まあ、もうギリシャ語で聞いただけでもなんかおっかない表現ですけど、うわい災いになるかなですね。で、マタイ伝のね、ちょっと5章をちょっとご覧ください。マタイ伝の5章もついでに5章17節、マタイの福音書私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます、天地が滅ぼせない限り律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。このように書いてあります。そうなんですね、イエス様があれほど厳しい、うわーいうわーい、それほどの厳しい言葉で糾弾されたのは、裁かれたのは、この律法学者やパリサイ人が聖書の成文律法である聖書にプラスした彼らの言い伝え口伝ですね、昔からずっと言い伝えられてきた口伝のその彼ら人間的ないろいろな考え方、聖書は一点一角成就されるとイエス様が言っておられるのに、彼らの言い伝えはそれとは別に言い伝え、ね、そういうものを大事にしていたわけです。ですからイエス様はその律法学者やパリサイ人やユダヤ人たちに、お前たちはもっと聖書を大事にしなさい、聖書のことを大切にしなさい、一点一角成就すると書いてある、ね、そういうふうにイエス様おっしゃってるんです。で、それなのにね、それなのに言い伝えを大事にしてる、それは一体何事かというわけでイエス様が糾弾されたんですね。で、私はそういうわけでこの言葉を読んだ時に本当に降参しました。そしてほんまに素直に、もう何にも理屈言わずに、もう全てを明け渡してイエス様を信じて従うように、たったの6ヶ月でひっくり返ったんです。私の人生が大きくひっくり返りました。で、そのような経験がありますので、教会に導かれた頃ですね、このどうしてイエス様がこれほどまでに厳しく糾弾されたのか、それは彼らがその従っている、彼らがいつも御所を大事に守っている、それが聖書なんじゃなくて、聖書が言おうとしてるんじゃなくて、彼らが勝手に作り出した言い伝えやいろんなことをですね、大事にしているがゆえに、イエス様は目を覚ますような言葉をおっしゃったと思うんですね。さて、それでマルコの福音書に行ってください。マルコの福音書の7章さて、パリサイ人は、さてパリサイ人たちと幾人かの律法学者がエルサレムから来ていて、イエスの周りに集まった。 イエスの弟子たちのうちに汚れた手で、すなわち洗わない手でパンを食べているものがあるのを見て、パリサイ人をはじめユダヤ人たちは皆、昔の人たちの言い伝えを固く守って手をよく洗わないで食事をする、また市場から帰った時には体を清めてからでないと食事をしない、またこの他にも杯、水差し、銅器を洗うことなど固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。パリサイ人と律法学者たちイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えをに従って歩まないで汚れた手でパンを食べるのですか。これまさにね、彼らの言い伝え、それに対するイエス様の警告だと思うんですね。で、その当時弟子たち、イエス様の弟子たちはこういうしきたりとかそういうことにしてどのようにしてたかと申しますと、イエス様の弟子たちはそういうしきたりとか習慣とか手を洗うとかいうようなことはあまり従っていなかったようです。彼らは結構イエス様に教えられて自由なね、束縛されない不読習慣迷信、そういうことに束縛されない神様に従う、そういう生活を完璧にしてたかどうか分かりませんけどもやってたわけです。でここでですね、清めのことが出てきます。手を洗わないで、洗わないで手でパンを食べているものは見てと書いてあります。この手を洗わないでパンを食べるというのはちょうど現代の我々が手を洗わないでね食べる、そういうことではありません。もしね、そこ隣にそういう保育園ありますけど、そこの子供たちがご飯食べるときにね、先生が洗わなくてもいいよなんて絶対言いませんよね。さあ皆さん手を洗って、必ずそう言いますね。教会で子供会をしたら必ず食事前には手を洗って、そこで洗ったり、トイレに行って洗わして、で綺麗にみんな手を洗ってお祈りして食べますよね。これは当たり前のことです。そうでなかったら教会で O157 が暴れるかもしれません。だからそういう衛生的な、今日我々が手を洗うと考えている衛生的な洗いじゃなくて、宗教的な儀式的な洗いだったんです。例えばね、彼らが汚れているとしたのはね、この世で汚れているこの社会の人、異邦人と先民のユダヤ人が交わると汚れる、異邦人の罪で汚れる、異邦人の不衛生で汚れる、そういうようなことで彼らは異邦人との交わりをセパレートしたんですよね。それでその異邦人のから汚れを洗うというのは、そういう衛生的な科学的なね、サイエンスによるそういう洗いじゃなくて、宗教的、ユダヤ教の宗教的儀式にのっとった洗いをしなさいというふうに、なっていたわけです。だからイエス様の弟子たちはもちろんそんな洗いませんよね。イエス様はそんな必要認めませんから。ちょうど我々現代、我々クリスチャンがね、衛生的にことはやるけれども、宗教的なそういう儀式とかしきたりとかそういうことはあまり、重んじませんよね。それとまあ、だからこの弟子たちというのは案外我々に近い生活をしていたように思われます。一方民衆ですね、一般民衆はどうしたかと言いますと、もうとにかくいろんなしきたり、宗教的なしきたり、申し合わせ、言い伝え、これらが全部あるもんですから、それを丁寧に守っていたようですね。まあ、現代でもね、これはまあ、ユダヤ教と関係ないですけど、地鎮祭、日本だったらね、初詣、あるいは葬儀、あるいは法事、七五三、その他さまざまな日本独特の文化っていうか、日本独特の伝統がありまして、 そういうものをしないといけないというようなしきたりがありますよね。で、クリスチャンもそういう時にですね、どうすべきか悩む時があると思うんですけど、弟子たちは、イエス様の弟子たちはあまりそういうしきたりとか宗教的な、縛りとかね、そういうことはあまり従ってなかった。で、一般民衆はそれに、囚われて縛られていたわけですね。で、それさえやっとれば、それさえやっとれば、あとはそんなに神様を真剣に求めるとか、真剣に礼拝するとか、真剣に従うとか、そういうことはユダヤ人たちはやってなかったわけです。ですからここでイエス様がおっしゃいました、6節、マルコの福音書7章、この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。だからここでね、聖書の教えと人間の考えた言い伝え、そういうもの、後の時代3世紀から5世紀にはタルムードとかミッシュナーとか、そういうものとして、非常に、整った形で、編纂されましたけれども、もうこの時代からすでにそういうようなものが出来上がっていたわけです。ある程度までね、ある程度まで。で、まあだからそういうことにミッシュナーとかタルムードとか、そういうものにとらわれているこの人々に対して、あなた方は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っていると。だからイエス様の弟子たちは割合自由な、縛られない生活をしてたのに、一般民衆はこのようなね、縛られた生活をし、そして律法学者やパリサイ人は高いところから絶対それを命令して、行わせたわけですね。で、その例として、まあ、例えば断食の定め、安息日の定め、それからここでは親子の、ね、扶養の定めとか、そういうようなものがいろいろあったんですね。で、コルバンというのが書いてありますけど、コルバン、これはコルバンですというふうに言ったら、本当は親を見なければならないのに、コルバンですと言ったらそれ免除されて、神様に献金という形で入って親の面倒は見ないということが、認められたようですね。こんなとんでもないこの聖書に従わないものが行われていたわけですね。で、さらにね、私はもう一つ教会に導かれた時にびっくりしたのは、マルコの福音書の7章のこの言葉があります。7章の18節、イエスは言われた、あなた方もそんなにわからないのですか。外側から人に入ってくるものは人を汚すことができないということがわからないのですか。そのようなものは人の心には入らないで腹に入る、そして皮に出されてしまうのです。イエスはこのように全ての食物を清いとされた。また言われた、人から出るもの、これが人を汚すのです。内側から、すなわち人の心から出るものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、肝炎、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚す。皆さんどうでしょうか。私も教会に帰った時に、この律法学者パリサイ人の教えと、そしてもう一つ今日読んだ、内側から人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、肝炎、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさ、これらの悪は皆内側から出て人を汚す。これを読んだ時にパリサイ人の言葉と同時に、あ、 自分自身のこと、自分自身の汚れた罪深い姿、これをね悟ったんですね。ああ、なんという罪深い人間だろう。これはもうイエス様の尊い血潮できれいに洗ってもらう以外に方法はない。イエス様の血潮の尊い血潮の救い、イエス様を信じるだけで救われるというその信仰がたったの6ヶ月の間にかっもうどっしりと入りました。本当にね、感謝してます。で、今日のこの清めの問題はユダヤ人たちが形式とか儀式とかそういうことに、キューキューとしてるけれども、本当は神の御言葉によってイエス・キリスト様のその教えによってね、神を信じて神様に従っていくというそういう道こそが本当に清いね、本当の道なんだということをこのところで教えて、おられるわけです。16世紀の宗教改革ではね、マルティン・ルターが95箇条の言葉を抗議文をウィッテンベルグ城に貼り付けて、そして宗教改革の火蓋を切りました。それまでのキリスト教はローマカトリックの時代でしたけれども、その言い伝え、教会とは言いながら、キリスト教とは言いながら教会が作り上げたその免罪符とかね、まあ一番大きな問題は免罪符でしたけど、免罪符とか教会の儀式だとか、まあいろいろな教会が考えたいろいろな形式儀式定め言い伝え、このようなものに対して聖書的に根拠がない、マルティン・ルターは徹底的に論争しながら神様に言葉によって全部論破していきました。そして宗教改革の火蓋が切られて、いろんな苦しみに遭いましたけど、宗教改革が全世界に広まることになったわけですね。で、私は今日のこの清めのところを学びながら、自分自身の信仰生活も、あ、この問題で、本当に救いを持ったんだなということを思いました。そして私たちもね、今日いろんな言い伝えとか習慣とか、宗教的な縛りとか人間的な考えの縛りとか、いろんなもので我々も自分と試みられていると思うんですね。ですけれども、その縛りや、あるいは試みや、あるいはしきたりを打ち破るのは神様の言葉なんですよね。神様の言葉なんですよね。私たちが日夜親しんでいる聖書の言葉を紐解きながらですね、そのような人間的なそういうものを乗り越えて、そして前進していきたいと、そのように思うんですね。一言お祈りします。天のお父様、感謝いたします。今日は本当に素晴らしい天候が与えられました。先月の第4週には私はとても声が全く出なくなってしまって、どうなるかと思いましたけれども、完全に癒されて尊い奉仕をささやかではありますけれども捧げることができまして感謝をいたします。兄弟姉妹たちもこの世にあっていろんな戦いがあります。あるいはこの世の縛りもあります。いろんな問題もあります。でもどうだ、弱い私たちではありますけれど、神様の言葉によってしっかりと打ち立っていくことができますようにお願いします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。